皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では藤沢市生涯学習放送通信講座として市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。今週からお送りするシリーズは深海の未知なる資源と生態系です。地球の表面積の大部分は海で占められ、海の大部分は深海で占められています。しかし、私たちにとって深海は未知の世界と言ってよいほど情報が限られた場所です。本講義を通して、皆さんを未知なる世界の入り口にご案内いたします。講師は神戸大学海洋艇探査センター特命教授の福島智彦さんです。今週は第1回、深海とは何かをお送りします。
こんにちは。本日から8回にわたって、深海の資源と生態系の講義を担当することになりました。神戸大学海洋艇探査センターの福島智彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はこれまでいろいろな形で深海調査研究に関わってまいりました。以前に所属した東京大学や現在所属している神戸大学では、教員の立場から深海の資源または環境について教えてきました。また海洋研究開発機構に所属していた時は、専門家たちと海底環境保全技術の開発に関わっておりました。他にも海洋政策研究財団においては、深海及び海洋全体に関する政策研究をしておりました。そして現在、神戸大学と兼務しているエネルギー金属鉱物資源機構では、深海資源開発のプロジェクトを管理する立場にいます。さらに国際海底機構においては、法律技術委員として深海開発と環境保全の両立を目指した規則づくりを行っています。私の場合は根なし草のようにあちらこちらの組織を渡り歩きましたので、深海との関わり方もやや特別かもしれません。しかし皆さんも何らかの形で深海と関わりを持っていると思います。いかがでしょうか？直接的な関わりがなくても、例えば深海ザメのエキスをサプリメントとして飲んでいるという方もいるでしょう。また深海生物から抽出した成分が抗がん剤になったり化粧品になったりすることもありますので、知らぬ間に深海と関わりを持っているかもしれません。他にもテレビなどで深海の映像が流れるとワクワクするという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そしてそれらの情報は深海底に張り巡らされた海底ケーブルを通じて送られています。それらも深海との関わりになりますね。さて、私がこれからお話しする内容は深海生物の美味しい食べ方のレシピではありません。また深海資源開発関連会社の株価の動向などでもありません。その意味で皆様の生活や経済的利益に直接関係しないことばかりだと思います。しかし、ラジオをお聞きの皆さんの知的好奇心を刺激することができるような話になれば、間接的ではありますが、皆さんの役に立つと信じております。前置きが長くなりましたが、早速始めたいと思います。本講義は8回で構成されています。この中で資源と環境の両方の話をしたいと思っています。ざっとした予定を述べますと、初回である今回は導入として 深海の定義及び深海底の定義について説明します。第2回目、3回目、4回目は主に海底鉱物資源について話します。特に2回目では資源とは何かというテーマで資源に関する一般情報を、第3回目では深海底鉱物資源とは何かというテーマで深海底にある鉱物資源を、そして第4回目は深海底鉱物資源の発見から現在に至るまでの歴史的背景を説明します。第5回目、6回目、7回目は深海環境と深海生物について話をします。特に5回目は深海環境の物理科学的特徴について、第6回目には深海に生息するユニークな生物たちを紹介し、第7回目には深海生物の研究と歴史について説明いたします。そして最後の8回目には全体のまとめと深海底鉱物資源の開発と深海環境の保全を両立させるための取り組みについて説明いたします。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは始めます。我々が住むこの地球は水の惑星と呼ばれることがあります。この惑星は表面積の 71% を海で占められ、そのうちの 75% が1000メートルより深い深海になります。深海は地球の大部分を占めているのですが、私たちにとっては未知の世界と言ってよいほど情報が限られています。例えばそこに生物が住んでいることが世間に知れ渡ったのもほんの150年前のことですし、有用な金属資源が眠っていることが分かったのも半世紀前のことです。このように情報の限られた深海なのですが、最近は YouTube などを通していろいろな情報に触れることができるようになりました。そのため一般の方も以前より深海について詳しくなっていると思います。ラジオをお聞きの皆さんは深海をどのようにイメージしておるでしょうか。ある人はダイオウイカとマッコウクジラの戦いが行われているような、またある人はエイリアンのような恐ろしい生物がいる暗黒のイメージをするかもしれません。他にも生きた化石と呼ばれるシーラカンスが見つかった場所をイメージするかもしれません。生物以外でも最近では日本周辺海域にあるレアアースに関心をお持ちの方がいるかもしれませんし、海底から熱水が噴出するチムニーを思い浮かべる方もいるかもしれません。他にもたくさんのイメージがあると思います。これらから確かに言えることは、我々が持つ深海に関するイメージはとても多様だということです。そのような多様なイメージがあるからこそ深海の話は面白いのです。しかし多様なイメージがあるために時として話が噛み合わなくなることもあります。それが日常会話の中であればそれも面白いのですが、研究や実務の世界では困ってしまいます。そのために深海を定義する必要がありました。そこで本講義でも最初に深海及び深海底の定義の解説を行うことにいたします。一般に深海とは200メートルより深い海を指します。植物プランクトンが光合成をできるのがせいぜい200メートルという理由です。その意味でプランクトンの研究をしている方々にはとても便利な定義です。しかし例えば海洋地質を研究しているグループ、すなわち海底部分に注目しているグループであれば、この定義だけでは物足りないと思います。私も深海の海底に住む生物を研究してきた立場からもう少し詳細な定義が欲しいと思うところです。例えば世界で最も深い海はマリアナ海溝のチャレンジャー海淵の1万1000メートルです。もし海底に注目する研究者ならば200メートルから1万1000メートルまでをひとまとめにした区分だけでは大雑把すぎて役に立ちません。そうした背景もあり、深さに応じたもう少し細かな区分が決められています。その区分では0から200メートルまでを表層と言います。深海が200メートル以深ですから深海ではない部分のことを指します。200メートルから1000メートルまでを中深層と呼びます。 太陽光が届いて植物プランクトンが光合成をできるのが表層ですが、太陽光は届くものの、あまりにもわずかすぎて植物プランクトンが光合成をできないのがこの中心層です。このように光がわずかなので薄い明かりの層という意味で白明層と呼ばれています。また英語ではトワイライトゾーンと呼ばれることもあります。中心層にはハダカイワシのように発光するような、そんな魚が多くいます。なぜ発光するのでしょうか。皆様わかりますか。答えは目立ちたくないから発光するのです。え、どういうこと？と思うかもしれませんが、ヒントは薄明かりです。では皆さんがお腹を減らした肉食魚になったと想像してください。皆さんは肉食魚です。餌となる小さな魚を探したいのですが、周囲は薄明かりでよく見えません。どうしようかと思っていたところ、上を見上げるとわずかな太陽光を遮る影が動いています。それが餌となる魚です。皆さんたちは影を頼りにその魚に食らいつくことでしょう。では次に、皆さんが肉食魚に怯える弱い魚になったと思ってください。皆さんがどこに移動しても太陽光がまんべんなく降り注いできます。すなわちどこに泳いでも影ができてしまいます。影ができると下にいる恐ろしい肉食魚に気づかれてしまいます。どうしますか。そうです、お腹側を光らせれば影が消えます。これが目立ちたくないから発光するという理由です。他にもわずかな光の中で獲物を探すために巨大な目をした魚、めったに餌と巡り合えないのでワンチャンスをものにするために鋭い歯をした魚などがいます。また最初にサプリメントの原料となる藍ザメ、この水深帯にも生息しています。他にもユニークな生物たちがたくさんいます。それについては第6回で説明したいと思います。ちなみに地上は1気圧です。海に潜ると水深が10メートル増えるごとに1気圧増えます。ですから水深が1000メートルの場合は101気圧です。親指の面積が1平方センチメートルだとすると、あなたの親指の上に100キロの荷物が乗っているのと同じことになります。荷物でなくても細身のお相撲さんやジャイアントパンダなどに置き換えても結構です。いずれにしてもとても水圧が大きいということです。さて、中心層よりさらに深い1000メートルから3000メートルまでを全深層と言います。全とは漢字で次第にという意味で、ここまでの深さになると太陽は届きません。中心層をトワイライトゾーンと呼ぶのに対して、全深層はミッドナイトゾーンと呼びます。しかし体積で比較するとここが海の大部分を占めています。この層で活動する生物でおなじみなのはマッコウクジラです。マッコウクジラは頭でっかちのユニークな姿をしています。体の 30% が頭で、その中には脳油という油が詰まっています。海に潜るとき海水を吸って脳油を冷やし固形のワックスにします。そうすると比重が高まり重りの役割をします。浮上するときは脳油の周りに血液を巡らして温め、液体にして浮き袋の代わりに使います。マッコウクジラは全身層でダイオウイカと戦っていると推定されています。ということは、呼吸のために浮上するマッコウクジラは全身層で得たエネルギーを表層に運ぶことになりますから、物質やエネルギーを鉛直攪拌していることになります。全深層より深い3000メートルから6000メートルを深海層と言います。ここでは水温も 1.5°C 程度でほぼ一定となっております。ちなみに私が主に対象としていた研究フィールドは5000メートルぐらいなので、個人的には馴染みのある深さです。ここには太陽光が届かない分、長いヒゲを使って敏感に振動を察知する魚などがいます。そして最も深い部分を超深海層と言います。6000メートル以深の海が全て含まれています。 先ほど述べましたチャレンジャー海淵なども含まれています。この深さになると魚はほとんどいません。といっても全くいないというわけではなく、マリアナ海溝ではクサウオ科のマリアナネイルフィッシュという魚が確認されています。この魚は水圧でタンパク質が変形しないように特殊な成分で守られています。海水の塩分濃度と細胞内の浸透圧のバランスが保てなくなるため、鱗がなく体はゼリー状でブヨブヨしています。また魚ではないのですが、1995年にチャレンジャー海淵付近で 4.5 センチもある横エビの仲間、海溝オオソコエビが発見されています。ちなみに1万メートルでは1001気圧になりますから、親指の上に1000キロが乗っている感じです。以上が深さに基づく海洋区分です。次に深海底の海底の説明をします。今説明したのは海洋を単純に深さで分けた時の区分です。海水の部分と海底の岩や泥の部分も含めています。しかし深海底といった場合、深海であってなおかつ海底の部分のみを指します。浅いところから説明しますと、陸の周辺部に広がっている0から水深130メートルから140メートルまでの穏やかな傾斜を持つ海底を大陸棚と言います。ここは陸の続きで、遥か昔氷河期だった頃陸だったのです。これは地形上の区分ですから、厳密に陸から何メートルといった定義はありません。ある資料によりますと、世界の平均的な距離で言えば陸から70から80キロぐらいです。ちなみに日本では40から50キロメートルぐらいであります。大陸棚を越えると海底は急に深くなります。ここを大陸棚斜面と言います。水深3000メートルぐらいまでの海底です。急に深くなるといっても、スキーのジャンプ台のような急斜面ではありません。2度から5度ぐらいの傾斜で、2度の傾斜というと100メートル進むと 3.5 メートル下がるぐらいであります。ビー玉を置くとゆっくり転がるくらいの角度です。大陸棚斜面を越えると少し傾斜の緩くなった、しかし平らではない場所があります。ここをコンチネンタルライズと言います。そしてコンチネンタルライズを越えて平らな深海平原になります。コンチネンタルライズはもともとは深海平原だったのですが、大陸棚斜面から泥や砂が運ばれて形成された海底扇状地ということになります。このように陸から沖に向かって大陸棚、大陸棚斜面、コンチネンタルライズおよび深海平原が形成されていきます。そしてところどころに6000メートルを超える険しい谷のような地形があります。これを海溝と言います。海溝の中で特に深くなっている場所を海淵と呼びます。先ほどお話ししたチャレンジャー海淵もその一つです。また海の中にも山があります。それを海山と呼んでいます。海の山というと馴染みがないかもしれませんが、例えば伊豆大島は海山であって、頂上の部分が海の上に出ているものです。大島だけではありません。日本最南端の沖ノ鳥島もハワイ諸島も海山の頂上が海面に出ているものです。もちろん海の中に頂上がある海山もあります。むしろそれが大部分です。ちなみに海山とは1000メートルを超える高さの地形的高まりを指し、それ以下のものを海の丘と書いて海級と呼びます。以上が深海と深海底の説明です。今日は第1回ということで、深海と深海底の定義について話しました。たくさんの用語を詰め込んでしまいましたが、実はこの他にも法律上の定義があります。法律上の定義と一般的定義、同じ言葉で同じ発音なのに別の意味を持つなど混乱しやすいので、お配りしたテキストには説明しておりますが、ラジオでは説明は省略させていただきます。今日の話を通じて、深海も深海底も多様であり、 その情報を整理するためにいろいろな呼び方があるということを知っていただければ結構です。次回から深海底鉱物資源の話に入ります。
藤沢市生涯学習放送通信講座、深海の未知なる資源と生態系、全8回シリーズをお送りしています。今週は第1回、深海とは何かをお送りしました。次回は第2回、資源とは何かをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階、生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、深海の未知なる資源と生態系をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は8月1日土曜日午後2時から4時まで、場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室、定員は20名、応募締め切りは7月14日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。ここで生涯学習総務課のご紹介です。生涯学習総務課では、藤沢市の生涯学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。生涯学習事業の放送通信講座では、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動講座では地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイルづくりを支援しています。その他にも、市内の生涯学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、生涯学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 生涯学習総務課までお問い合わせください。 藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りしました。